聖書朗読をいたします。マルコの福音書15章39節から41節まで、教会備え付けの新改訳聖書では新約聖書93ページになります。マルコの福音書15章39節から41節お読みいたします。イエスの正面に立っていた百人隊長はイエスがこの世に息を引き取られたのを見て、この方は誠に神の子であったと言った。また遠くの方から見ていた女たちもいた。その中にマグダラのマリアと小ヤコブのとヨセフ、ヨセの母マリアと、またサロメもいた。イエスがガリラにおられた時、いつも付き従って仕えてた女たちである。この他にもイエスと一緒にエルサレムに登ってきた女たちがたくさんいた。それでは宮内先生に泣きながら一緒にというメッセージをしていただきましょう。
こんにちは。いよいよですね、イエス様が十字架につけられたシーンがどんどん進んでいきますけれども、鞭打たれてボロボロにされたイエス様が6時間十字架につけられたままです。そして高く声を上げてイエス様亡くなりました。なぜ神様は私を見捨てたんだ、そう言って亡くなったんですね。それを見つめていたのは、今日の記事によるとイエス様のすぐ前、この十字架につけられていた番をしていた見張りといいますか、百人隊長がいました。大きな声を上げて叫んで死んだイエス様をこう見つめた百人隊長は、この方こそ誠に神の子であったと言います。イエス様との関係が何かあったんだろうと思います。この百人隊長は惨めに亡くなったイエスを見て、ただ神様に自分の命、この先を委ねて亡くなったイエス様を見て、この人は神の子であったと叫びます。いや、言います。さて、その他なんですが、ここに男性がいないんですね。弟子たちはどこへ行ったんだという話なんです。今日この場に3人の女性の方いらっしゃるんですけれども、これはもう今日のメッセージを私はですね、かえって皆さんに聞いた方がいいんじゃないかなと思うようなところです。なぜ男は残れないのか、なぜイエス様が十字架につけられるシーンに男はいないのか。女性がいるんですね。40節に書いています。また遠くの方から見ていた女たちもいた。この中にマグダラのマリアと小ヤコブとヨセの母マリアと、またサロメもいた。イエスがガリラにおられた時、いつも付き従って仕えていた女たちである。この他にもイエスと一緒にエルサレムに登ってきた女たちがたくさんいた。女性たちが遠巻きにはありますけれども、イエス様の周りにいる。でも男たちはみんな逃げてしまいました。なぜなのかと思うんです。出会い方が違うような気がするんです。女性と男性で出会い方がどうも違うような気がします。ルカの8章をご覧になってください。今日マグダラのマリアというのが登場しますが、この女性に焦点を当ててみたいと思います。ルカによる福音書の7章の36節から8章の3節、113ページです。教会備え付けの聖書ですと新改訳聖書の113ページになります。8章の2節のところにマグダラのマリアは登場するんですね。まずこちらを言いましょうか。114ページの方なんですが、8章の1節、2節、3節までをまず読みます。その後イエスは神の国を説き、その福音を述べ伝えながら町や村を次から次に旅をしておられた。12弟子もお供をした。また悪霊や病気を癒して治していただいた女たち、 すなわち七つの悪霊を追い出していただいたマグダラの女と呼ばれるマリア、ヘロデの執事クーザの妻ヨハンナ、スザンナ、その他自分の財産を持って彼らに仕えている大勢の女たちも一緒であった。イエス様は12人の弟子を特に選んで12使徒と選ばれました。名前を付けました、使徒と。そして彼らと一緒に伝道していかれるんですが、特に呼び出したというわけではないのに、たくさんの女性がイエス様にはついていっているんです。たくさん今日のところにも名前出てきました。悪霊を追い出していただいたマグダラの女マリアと書かれています。一体どんな悪霊が出たのかは分かりませんけれども、マグダラのマリアには7つの悪霊がついていたとみんなが思っていました。また実際に出ていったのかもしれません。どういう状態なのか分からないんです。調べても多分精神的に何かの病を負ってたのか、あるいは体に病を負ってたのか、それが悪霊のせいだった、そのように理解されているのではないか、そういう説明しかありません。どの書物を見てもどんな状態だったかは分かりません。とにかくこのマグダラのマニアは7つの悪霊を追い出してもらったイエス様から、そういう出会い方をしているんです。そしてこれが話の続きで出てますので、その直前にはある女性のことが出てるんですね。それが7章の36節からです。ちょっと1ページ前に戻ってください。ルカの福音書7章の36節。さて、あるパリサイ人が一緒に食事をしたいとイエスを招いたので、そのパリサイ人の家に入って食卓に着かれた。すると、その町に一人の罪深い女がいて、イエスがパリサイ人の家で食卓についておられることを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきて、泣きながらイエスの後ろで御足のそばに立ち、涙で御足を濡らし始め、髪の毛で拭い、御足に口づけして香油を塗った。イエスを招いたパリサイ人はこれを見て、この方がもし預言者なら、自分に触っている女が誰でどんな女であるか知っておられるはずだ、この女は罪深いものなのだからと心ひそかに思っていた。するとイエスは彼に向かって、シモン、あなたに言いたいことがありますと言われた。シモンは、先生、お話しくださいと言った。ある金貸しから二人の者が金を借りていた。一人は500デナリ、他の一人は50デナリ借りていた。彼らは返すことができなかったので、金貸しは二人とも許してやった。では二人のうちどちらが余計に金貸しを愛するようになるでしょうか。シモンが、余計に許してもらった方だと思いますと答えると、イエスは、あなたの判断は当たっていますと言われた。そしてその女の方を向いてシモンに言われた。この女を見ましたか。私がこの家に入ってきたとき、あなたは足を洗う水をくれなかったが、この女は涙で私の足を濡らし、髪の毛で拭ってくれました。あなたは口づけしてくれなかったが、この女は私が入ってきたときから足に口づけしてやめませんでした。あなたは私の頭に油を塗ってくれなかったが、この女は私の足に香油を塗ってくれました。だから私は言うのです。この女の多くの罪は許されています。というのは、彼女は余計愛したからです。しかし、少ししか許さないものは少ししか愛しません。そして女に、あなたの罪は許されていますと言われた。すると一緒に食卓にいた人たちは心の中でこう言い始めた。罪を許したりするこの人は一体誰だろう。しかしイエスは女に言われた。あなたの信仰があなたを救ったのです。安心していきなさい。その後イエスは神の国を説き、その福音を述べ伝えたが、町や村を次から次に旅をしておられた。十二弟子もお供をした。また悪霊や病気を治していただいた女たち、すなわち七つの悪霊を追い出していただいたマグダラの女と呼ばれるマリア、ヘロデの執事クーザの妻ヨハンナ、スザンナ、その他自分の財産を持って彼らに仕えている大勢の女たちも一緒であった。女性たちがたくさんイエス様の周りに集まっていました。悪霊や病気を治していただいた女たち、七つの悪霊を追い出していただいたマグダラのマリア、 このマグダラという町ですけれども、当時四大都市の中の一つでした。土器を作ったり染め物をしたり魚の加工が行われていました。魚の塩漬けはエルサレムや遠くエジプトやローマまでも輸出されていたようです。非常に発展していた町。そこに住んでいた一人の女性がいたんですね。この女性はマグダラのマリアと呼ばれるようになります。なぜその町で、発展した町で悪霊がついたのか、それは分かりません。でも女性がそのようなものを抱えていたっていうことが今日の聖書に書かれているんです。また7章の36節以降のところで、今日見た女性については、はっきりと最初から罪の女と書かれています。イエス様があるパリサイ人、律法学者のうちですね、うちにご飯に呼ばれた、行ってみるとそこのイエス様がいるということを聞いた一人の罪深い女、これははっきりしています。売春婦なんです。売春婦がやってきました。そしてイエス様に、売春で儲けたお金で買った香油、それの入った石膏の壺を持ってきて、その香油を泣きながら足に塗ったっていうんです。イエス様の足に塗った。罪深い女、汚れた女と思われています、この女性は。でもイエス様はその塗られるままなんです。じーっとしているんですね。足に塗られるまま、涙で濡れるままの足をそのままじっとしています。そしたら招いたですね、イエス様を招いたパリサイ人が、この人預言者だったら分かるだろうに、こう自分の足に触ってるの、この人本当に汚い女なのに、汚れた女なのに、と彼が思ったんですね。そうするとイエス様が例え話をして、500万円借りた人間と50万借りた人間がいるとする。両方許してもらったらどっちの方が余計感謝すると思う？そう聞いたら、そのシモンがですね、いやそりゃ500万許された方でしょうって言ったら、その通りだよって、だから今こうやって私に触れてくれてるじゃないか、この女性は。あなたは私を招いてくれたけれども、大切な人を招いた時にするような足を洗う水をくれることもなかったじゃないか、頭に油を注いでくれることもなかった、でもこの女性は私の足に油を注いでくれている。多く許された者は多く愛する、イエス様はそうおっしゃいました。多く愛せない、それは多く許されていない。男にはどうもその問題があるような気がするんですね。弟子たちみんなそうなんですけれども、確かに呼び出されるんです。十二弟子が呼び出されます。職場で呼び出されますね。大概税金を集める仕事をしていたり、魚を取る、その網を洗ってるしたてるところで呼び出される。でもそこでですね、人格的にイエス様と出会った人ってどれだけいるのかなと思うんです。確かにイエス様の話を聞いて感動したところはあるかもわかりません。でも直接イエス様と人格的に触れたような人がいるか。聖書の中に実はそんな人が一人出てきます。男性で、ゲラサというところに住んでいた悪霊に疲れてですね、墓場に住んでたんです。裸で、男で、恥ずかしい格好をですね、もう惨めでしょうがない格好でそこで暴れてた墓場にいた男性がいたんですが、この人がイエス様に直接解放されたことがあります。そしたらこの人はイエス様についていこうとしたんです。ついていかせてくださいって言うんですね。そしたらイエス様は、いや、あなたは自分の町へ帰れって帰らされたんです。この人が一人で出てきます。確実にその自分の一番惨めな姿でイエス様に出会って受け入れられた人。でもあまり他には出てこないんです。今日の女性なんかそうですね、罪ある女と言われてる、汚れてる、売春。そして女性の場合は生理がありますけれども、そのことも聖書はですね、汚れとして扱います。旧約聖書にはそのように書いてあります。イエス様がそのように扱われたという記事はありませんが、旧約聖書の中では女性、いや聖書の世界では男尊女卑です。女性は汚れると見なせられます、見なされます。 侵されたりすると汚れたものとなるし、大体そうですが、女性で、そういう被害に遭うと本当に心を病みますね。私の知り合いにもいましたけれども、自分の家族からそういう虐待を受けますと、もう本当一生に残る傷になります。そしてそういう人たちが思うのは、私はこれは本とかご本人たちから聞いた話でしか知りませんけれど、私は男性など分かりませんが、なんか自分が本当に汚されてしまった、そういうふうに思うとおっしゃってました。命を女性は内に宿します。そのような体をお持ちです。そして性的な関係を持つときに、どうしても受けた、そういう受動の立場になるような気がします。汚れたとか、なんか内側から汚れているような、私は分からないんですけど、そんな感じがするのかなと思います。こんなんやられたら嫌だろうな、自分は女性ではないので想像しながら考えたんですけども、やっぱり嫌だろうなと思いながら考えました。イエス様はそういう人たちのところのその痛みの部分にもろに触れていかれるんですね。横上から目線で他の男性は女性を見てですね、あれは汚れたと決めつけるんです。でもイエス様は絶対そうはなさらないんです。その汚れた女性が触れてこようがどうしようが、涙を流そうがどうしようが、もう喜んで受け入れられるんですね。これが違うような気がするんです。出会い方が、男もそういう出会い方をイエス様とできたら、多分死ぬまでついていけるんじゃないかと思うんです。ペテロも最初はついていけませんでした。イエス様を裏切って、あなたのこと知らないよって言って、イエス様が捕まった時に逃げていきます。しかし彼が強くなるのは、その知らないよって言った時に、イエス様の言った通りだった、本当に私は逃げたり絶対しませんって言ったのに、イエス様の目の前で、私はあなたを知らない、あの人なんか知らないって三度言ってしまうんです。それを言った直後に見つめられたあの視線をペテロは覚えていたんだと思うんです。自分の最も惨めな時に受け入れてくれたイエス様の視線を、だから立ち上がっていった。パウロもクリスチャン殺して、捕まえて殺して、その真っ只中に鼻高々で自分はいいことしてると思っていた。でもイエス様に会って、本当は違ったんだよ、お前はとんでもないことを犯したんだ、取り返しのつかない罪を犯したんだ、そのことを教えられて、初めて彼はイエス様に付き従うことが、それこそ死に至るまで付き従うことができたのではないかと思うんです。今日の聖書の箇所、女性しか出てきません。女性しか出てきません。当然ではないかと思いながら今日読んでました。だって男でそういう、確かに逆 あの性的虐待ということはありえます。でそれもあるとは思いますが、多くの場合女性がそういう立場になる、そして汚れたって勝手に言われる、男から決めつけられる。神様から同じ存在として作られたのに、一方はそのような負い目を、だからこそイエス様に許された時、神様の愛が余計わかるんではないかと思うんです。だからこそイエス様が亡くなった時に、自分が捕まってもいい、もうこっから落ちるところなんかない、まさにそういう感じでイエス様のそばにいる、居続けることができたんではないかと思うんです。大泣きしながらそばにいました。そのことがよくわかる記事がもう一箇所あります。イエス様が復活されたシーンです。これもご一緒に見てみましょう。マグダラのマリアが登場します。ヨハネの福音書の20章の11節からです。教会備え付きの聖書ですと204ページになります。ヨハネの福音書20章11節から18節、204ページからです。マグダラのマリアが登場します。イエス様が亡くなって復活された日の朝、マリアはイエス様はもう亡くなった、そして遺体がなくなったと思っています。そのシーンが11節からです。読みます。 20章11節。しかしマリアは外で墓のところに佇んで泣いていた。そして泣きながら体をかがめて墓の中を覗き込んだ。すると二人の見つかりがイエスの体が置かれていた場所に、一人は頭のところに、一人は足のところに白い衣をまとって座っているのが見えた。彼らは彼女に言った。なぜ泣いているのですか？彼女は言った。誰かが私の主を取っていきました。どこに置いたのか私にはわからないのです。彼女はこう言ってから後ろを振り向いた。するとイエスが立っておられるのを見た。しかし彼女にはイエスであることがわからなかった。イエスは彼女に言われた。なぜ泣いているのですか？誰を探しているのですか？彼女はそれをその管理人だと思っていた。あなたがあの方を運んだのでしたら、どこに置いたのか言ってください。そうすれば私が引き取ります。イエスは彼女に言われた。マリア。彼女は振り向いてヘブル語でラボニ、すなわち先生とイエスに言った。イエスは彼女に言われた。私にすがりついてはいけません。私はまだ父のもとに登っていないからです。私の兄弟たちのところに行って彼らに、私は私の父、またあなた方の父、私の神、またあなた方の神のもとに登ると告げなさい。マグダラのマリアは行って、私は主にお目にかかりましたと言い、また主が彼女に来られた、これらのことを話されたことを弟子たちに告げた。男の弟子たち亡くなって、まあ、失望はしていますけれども、墓に行ってもいません。でもここに墓にですね、3日目にマリアたちは来ているんです。そして墓のところに佇んで泣いていた。この泣いていたというのは号泣していたということなんです。もう本当に辛くて泣いてるんです。悔しなんでじゃないんです。もう本当に辛くて泣いてるんです。なんで死んだんですかっていうような感じですね。すると見つかりがですね、なんで泣いてるのって言ったら、私の主を誰かが取っていきましたって言ったんですね。そしたらイエス様が後ろから声をかける。どうしたのかい、なぜ泣いてる。そしたらイエス様のことをその野番人だと彼女は思います。そして言うんですね。どっか移したんですか、あなたが教えてください。そしたら私が引き取ります、引き取りますっていうのは、こう抱えて受け取るようなイメージなんです。遺体はもう私が引き取ります。男と女の違いがもうなんか本当に出てるような気がするんですけども、私が引き受けますって言って引き受けます、言おうとします。そしたらイエス様がマリアって呼ぶんですね。そしたらラボに、マリアはその時分かります。イエス様じゃないかと。そしたら彼女はすがりついたって書いてあるんですね。これすがりついてはいけませんっていうのは、すがりついてないっていうことじゃないです。もうすがりついてるんです。ビーッとこうイエス様にすがりついてるんですね。いやいやいや、今はちょっとやめなさいって言ってる。マリアとっても嬉しかったんでしょう。とても深い出会いがここにあります。男も学ばないといけないような気がします。出会い方、どっかプライドの部分だけでイエス様に会うんではない。本当に自分が深いところでイエス様と人格的に会う、自分の一番汚いところを許してくださっている神様に出会う、もう惨めで私は汚れたと思っているところでイエス様に会う、そのことが起こるときに変えられていくんだと思います。女性が負った重荷はイエス様にとっては近い道であった、そう私は思います。お祈りをします。主なる神様、私は今日メッセージしましたけれども、7割ぐらいしか、7割もないかも分かりません。私は女性ではないですから、女性の気持ちは分かりません。また汚れたものと言われるこの売春婦の方の気持ちも分かりません。想像はつきますけれども、でも分かりません。内側から自分が汚れているんだ、そんなことを周りの人から言われ自分も思うとしたら、こんなに惨めなことはないでしょう。主よ、その一番惨めなところに主が触れてくださって、あなたでいいんだと立ってくださることを感謝します。主イエスキリストの福音はそうです。 どうぞ男を助けてください。私たちもペトロやパウロのように出会うことがきっと出会できます。でも私たちが表面的にイエス様のメッセージにだけただ憧れているんであれば、きっとここ一番になったら私たちは逃げるでしょう。逃げないようにしてください。女性と一緒に立っていくことができますよ。これから先苦しむ人、悩む人、絶望に震える人がいたら、そこから逃げることなくそのそばに立つ一人一人でありますよ。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。